こんにちは、長山です。
こんにちは、クリスです。おっさん FM は毎週金曜日、クリスと長山が気になった出来事やおすすめしたい本や映画をゆるゆるとお届けするポッドキャストです。今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いや、すっかり寒くなってきましたね。あっという間に。
なんかね、秋っぽい時もありましたけど、すっと冬に入りましたね、これはもうね。
朝晩はちょっと冬の雰囲気をだいぶね、醸し出してきてますけど。
そんでもまだ暑さ粘ってません？日中。
日中がね、日中まだ粘ってますね。
あれってなんかこれ、長袖だとちょっと暑くないみたいな時あるんです
よ
ね。
わかるわかる。日差しが強いとね、そうなりますよね。すごい難しい季節か。体調も崩しやすいですよね。
体調ね、崩しやすいんで、それだけちょっと気をつけないとね。
気をつけないといけないですね。前回前々回は、マグノリアさんにゲストに来てもらって、なんか楽しくお話しして、結構ね、マグノリアさんエンジニア方面への顔が広いということもあって、ね、同世代の、
反響ね、エンジニアの方たち、同世代のそうですね、エンジニアの方が反響をいただいて
嬉しい
感じですね。
ありがたいですね。面白かった。
結局その声は似てる似てないってなんか決着がついたんですかね。
結局似てないってことだと、まあ似てないが多数派を占めてましたけどね。
似てない方面の方が多かった印象ですね。僕の観測範囲で、見る限りは。
でもこう喋り方とか間の取り方とか。
そうそう、間の取り方ね。ニュアンスとかそういう感じのところが似てるから、なんかこう、懇親会とかで酔っ払ってる時とかにこう聞くと、あれって思ったりするでしょうね、きっとね。
そうなのかもしれない。ですね。ちょっと似てるってことかもしれないですね。はい。長山さん、そんな私なんですけど、10月の末ぐらいにちょっと出張でね、東京に行ってきたんですよ。まあ、今日出張話がいくつかあるんですけど、東京に出張に行って、まあ、一泊して、その金曜日の最終で帰ってきたんですよ。新幹線。
はいはい。最終というか9時ぐらいに向こう出るようなやつでしたっけ、東京。
9時半品川かな。
で、
11時半に京都駅に着いて、まあ、そっからまあね、電車タクシーで家に帰ると、まあ12時近くになるわけなんですけど
ね。
で、まあ結構疲れて、ぐったりして、疲れて帰ったんですけど、まあ帰ったら、翌日のパン、明日のパンがないと。
うん、明日のパン。
長山家は明日のパンっていう概念はありますか？
明日のパン言いますね。
前も聞いたけど。
明日のパン買ってきてっていうのはうちのメッセージでよく一番よく交わされてる言葉の一つでしょうね。
あるじゃない。まあ、うち週末の朝ごはんは大体パンなんで、で、翌日の朝も結構早くにね、子供たちが野球の練習とかそんなんで出ていくから、朝ごはんの準備するのにね、パンがあったらまあ便利なんで、まあ、パンがないと。ああ、じゃあパン。でも出張で疲れてたけど、もうその、なんていうの、外に行ってきた服装なのは僕だけなわけじゃないですか。もう子供たちとか、妻は、ね、お風呂に入って、
はいはいはい、
パジャマになってるわけですから、なんでじゃあもう行くかと思って、もう疲れた体に鞭打ってですね、荷物置いてもう一回家出て、近所のコンビニに行ったんですよ、ブラッとパンを買いに。でもフラフラってしながらパンを、その、もうなんかあんまりよく考えずに、カゴにパンパンパンって、パンをパン、今のは事故です。
パンをパンパンパンとね。
パンをパンパンパンってね、入れて、景気よく入れてきまして、レジに持って行ったんですよ。で、レジで、こうね、バーコード読み込んでもらって、で、ペイペイでお金払って、スクラッチチャンスはなく、ペイペイつって、払って、そしたら、そのまま帰ろうと思ったんですけど、そのパンをね、その袋に詰めて、バーっと。そしたら、その、レジの おじさんがね、あ、ちょっとお待ちください。クーポン出ますんで、って言うんですよ。
レジで、会計するときに出てくるやつですね。
なんか、そしたら、なんか、パってレジ見たら、そのパンを買った人に、午後の紅茶一本プレゼントみたいなキャンペーン書いてあって、お、あ、これかなと思って。そしたらさ、レシートがさ、すげえ出てくるの。その、ダラダラダラダラーつって。で、トータルさ、5本分のレシートが出てきたんですよ。
あ、そのキャンペーン用のバーコードみたいなゾーンを印刷するために、それが5本分の当選券みたいなのが出てきた
んですね。当選券みたいな。で、よく見たら、そのパン300円買ったら、一本プレゼントみたいな。
なるほど、そういうことか。
感じで。あ、5本じゃないよ。あの時は、7本だな。7本出てきたんだな。
結構買ったんですね。
2000円分ぐらい買ったんですよね。7本出てきたんですよ。で、そのレジ前に、そのゴゴティーが、レモンとミルクとストレートと、 あとなんか無糖のやつと、まあ並んでて、もう今これも今交換できるんでって言われて、え、今交換できるんですかつって。あ、じゃあ、7本かと思ってさ。いや、これ無糖2本とかの、これストレート2本ととかさ、こう選んで、で、あ、どうぞ、つって渡されたんですけど、7本なんですよ。
うん。
3.5 キロぐらいあるじゃないですか。
3.5 キロある。
さ、しかもその、あの、袋にはさ、パンが入ってるわけですよ。
うんうん。
で、重たいじゃない、ドリンクって。で、本来は下に入れたいんだけどさ、もうパンを袋にいっぱいに詰めてるからさ、うん、また一から出して持っていくのはもう疲れ果ててるから、もうとりあえずもう帰りたいと思って、もう早く袋に上からもうバンバンバンってこのドリンクを7本詰めてですね、その重てえと思いながら、家まで持って帰る。なんでこんな出張帰りの夜中にこんな重労働してんだろうなと思いながら、持って帰ったんですよね。はい。で、案の定パンは、あの、潰れておりました。あの、柔らかいパンがね。
そうでしょうね。3.5 キロの重みに耐えられずにね、
うん。はい。そんなことがあって、いや、なかなか大変だったなっていう話です、ね。
そっか。あのキャンペーン、だからその、300円以上で1本もらえるわけじゃなくて、300円につき1本なんですね、
う
ん、あれね。
そうなんですよ。その時の、あの、キャンペーンは300円につきだから。
でもまあでも家族でバーンってね、ちょっと、どっか行くぞとかっていう時に買い物しようと思うと、そのぐらいなんか結局行っちゃったりしますよね。
する。します、します。まあ、あの、食パンとかは安いからさ、うん、食パンを買って家でね、あの、なんだろう、チーズ乗せたりとか、ジャム塗って食べる分には、まあ、その安く上がりますけど、うんうんうん、なんか、惣菜パン最近高いからさ。
ね、そんな安くないですよ、今ね。
安くないんですよ。
うん、
でもまあ、ね、惣菜パンの方がすぐ食べれて、便利だしと思って、買ったらそんな感じになって、びっくりしましたね。もうだから、あのなんか、あのクーポンもたまにほら、交換期間が来週からですとかっていうパターンもあるでしょ。
はいはいはい。うんうん。
その場では交換できずにまた来てねみたいな。なんかそのキャンペーンはもうその場でもらえますだったから。なんかもうね、よくよく考えたら別に後日もらいに来ますとかって言ってもよかったんですよね。別に
その慌てずに。その券だけもらっといてね。
そう、本来はそのクーポンだからさ、別にも持って帰ってもいいわけなんですけど。
うん、確かに確かに。でももう疲れてるからね。
もう、そう、まあ、もう早く帰りたい。
言われるがままに。
そうそうそう。
やった結果、より疲れるみたいな。
うん、そうなんです。疲れたっていう話でございました。はい。はい。長山さんはなんか、あれですか？
買い物で言うと、まあ、僕はコーヒーを家で飲むんです。で、まあ、カフェインをまあ、やめたり取ったりして、今はカフェイン取ってる気に なってるので、まあ、朝一杯ぐらいのコーヒーは普通の豆から引いて入れてたんですよ。
はい、はいはいはい。
で、ずっとここのとこってか、まあ、豆から引いて入れるのが、入れるもんだろうみたいな感じで、
うん。
豆を買って、引いて、入れるってことをやってたんですけども、うちにあるコーヒーミルは手でこうぐるぐるぐるぐる回して、ガリガリガリガリ削るってやるやつなんですよ。電動じゃないやつなんで、それをやってる間に結構時間がかかるなっていうのと、めんどくさいなって気持ちがあるんですね。
うんうんうん。
うん、で、なんか、じゃあ最初から引いてあるの買ったらどうかなっていうのを思いまして。
ああ。
今更もう。
まあ、よくあるタイプの、その、あれでしょ？その、引いたやつをスプーンですくって。
そうそうそうそう。あの
フィルターに入れて、
フィルターに入れて、お湯かける。そうそうそうですね。うん、だその、うん。なんか豆を引いた方が香りがね、立ちやすいっていう風に言われてるので、
うんうん。
まあ、そう思って、今までずっと一手間かけるっていうのをやってたんですけども、この一玉かけるのもなんかもういいかなみたいな気持ちに最近なってきて
面倒だし
、うん、
まあわかるなその気持ちは、うん、
なんでコーヒーの豆で買おうと思ったんですけども、うん、スーパーに行くとあのコーヒーミルが壁にくっついてるの知ってます？
あ、知ってる。コーヒー売り場でしょ？
そうそう。
あの豆が置いてあって、
そうだから引いてないやつが置いてあって、でハサミがくっついてるんですよね、うんうんうん、その
ぶ
ら下がってるんですよ。
はい、はいはいはい。
で、そのハサミでそれを開けて、その場でその豆をガリガリガリって引いて、また同じ袋に戻して、うん、まあセロハンテープなりなんか、うん、あの、パチって止めるやつみたいなので、が置いてあるんで、それで止めて、レジに行くと。いう風な仕組みなんですよ。
あれって何？買う前にやるの？あれって。
と思ってたんだけど、だってでも。
まあでもそうか。でも、フロー的にはそうですよね。場所的にはそうだもん
ね。そうですよね。だって豆の横ですもんね。レジのね、向こうの、
うんうん。袋詰めのゾーンじゃ、サッカー台とかじゃないですもんね。
そうそう、サッカー台じゃないですからね。
うん、うん。
なんで、 で、あ、僕これ、そういえば、その小さい頃から、
うん。
その、このマシンを見ては、触ってみたいとずっと思っていたけど、
うんうんうん、うん。
今まで触らずに来て、ついに今日、これを使う時が来たっていう気持ちになりまして。
あ、確かに。僕も、うん、最近、僕が最近行くスーパーにはないけど、子供の頃よく行ってたスーパーにはありましたね。で、なんか、
ね。
なんか、すごい大人の、大人の装置っていうイメージ。
そう、しかもその、そう、大人のマシンじゃないですか。子供はそもそもコーヒー飲まないし、
うん。
その、飲む過程だとしても、はね、わざわざあのミルを使うかどうかっていうのはまた違う話だし、ね、必ずしも使うってわけじゃないから、うん、なかなか貴重な機会だなと思いまして、わざわざその豆、あの、引いてるやつも売ってたんですけども、
うん。
わざわざ自分で引こうと思って、引いて、再度袋詰めにしてやってきました。
はいはいはい。
うん。
そのやり方は知ってたんですか、長山さん。その、ここで袋をハサミで開けて、豆入れて、その袋に戻す、一連の行為のやり方は分かったんですか？
いや、もう、だいぶ不安になりながら、そもそもここで開けちゃっていいのかなみたいな。
そう、そうですよね。僕もなんか、
気持ちになってたんですけど。
分かる分かる。
うん、まあ、ハサミがここにプラーってぶら下がってるってことは、まあ、開けちゃっていいんだろうなと思いながら、こう、キョロキョロしながらやって、うん、で、ね、豆入れて勝手にマシンが動き出したら、急に動き出しちゃったら、下で受ける人いないから大丈夫かなとかさ、いろいろ不安になってた、あ、これ奥の方に、あ、これ、これスイッチだとかって、右の方を見てキョロキョロして、あ、で、豆の引き、の、粗さとか細かさはここで調整するんだなとかって、
はいはいはい、
キョロキョロキョロキョロしながらやって、で、詰めて、で、レジ通すときもちょっとドキドキですよね。
わかる。
お客さんこれなんか開いてるんですけどと言われちゃったらさ、ね。
確かに確かに。
うん、キョドっちゃうなと思ったけど、まあ全然普通にスルーというか、普通
に
通してくれて、で、まあそうですね、持ち帰って、うん。それでコーヒーを入れると。
あ、うん、すごい、大人の階段登ってますね。
いやー、ね、40代にしてね、ああいったその、小さい頃の、何のためにあるかよくわかんなかったけども、ちょっと興味があるような機械っていうのを、触るっていうのは、機械があって、
うんうん
うん、面白いなと思いました。
いやー、いいですね。確かにね、あれは、まあ、だから最近の僕が行くスーパーにないだけであって、子供の頃見てすごい、なんか惹かれるものがありましたよね。確かにね、あれね。
うん。
へえ、なるほどね。
なんかでもね、お店ってこうちょっと不思議な機械とか置いてたりしますよね。
あるある。
あんまりさ、こうスルーしようと思ったら全然関係ないからスルーするんだけど、こうよく見るとこれ何だろうみたいなのがあったりしますよね。
うん。何だろうではないんですけど、自分は触ってないけど、なんかその水を売ってる機械とかあるじゃないですか。イオンとかにあるのかな、
うんうん、
水、なんか、専用のボトルも、専用の、なんかボトル持ってて、
その水買うみたいな。
容器持ってって水買う。
ありますね。
機械とか。
うん、
あと、ま、スーパーにあるかわかんないけど、精米機とかは僕、縁遠いというか。
あ、長山さんとか。精米機は確かにコイン精米っていう世界がありますよ、ね。
そうそうそう、コイン精米。コイン精米。
確かにコイン精米は、僕は縁があったけど、
うん。
あれもね、普通にこう幹線道路じゃないか、普通に道路走って、田舎道とか走ってると脇にコイン精米っていうのがあったりするとかね、
そうそうそうそ
う言うけど、使ってるの見たことないし、いざやろうと思ったら結構迷いそうですよね。うん、
コイン精米って面白いですよね。コインランドリーと同じ概念
で、そうですね、コインランドリーと同じ。
コイン精米ってね。
コインを持ってくるんだなっていう気持ちになりますよね。
いや、面白い。多分その業界的には多分その革命が起きて、そのタッチ決済とか QR コードできるようになったコイン精米機みたいなのがあるわけでしょ、きっと。
あー、そっか、キャッシュレス対応とかね。
対応とか。
インボイス対応とかね。
いや、インボイス対応は知らないけど、あるんですかね。あ、うん、なんかそういうのもあったりするのかな。
かもしれないですね。
うん、まあ、その辺はちょっとこう、触ってみたいみたいな、一回試してみたいっていう欲望に駆られる機会ではありますかね。
ありますよね。
あと、うん、
コイン入れるとドライアイス出してくれるやつスーパーにありますけど、
あれ
もう一回使ってみたいんだけどね。
一回使ってみたい。
でもあのコインってどうやってもらうんだなっていつも思っているんですよね。
あとあの、最近ロピアとかにあるんですけど、あの、オレンジ、生オレンジをさ、絞ってジュースにしてくれる機械とかあるじゃないですか。
あれ、地下鉄とかにも京都あるでしょ？
あるあるある。
ね、
あれも別にオレンジジュースはそこまで飲みたくないんだけど、あの、機械を試してみたいってさ。
そう、動かしたいってやつですよね。
動かしてみたいっていう気持ちに駆られる。
最近の新幹線のコーヒーもね、
うん、
あの、作ってるところがこう映像で流れますけど、
うんうん、
あれと同じでこう、どういう機械がどういう風な感じで絞っていくのかみたいな、みたいですよね。
ああ、あの、そうだ、ロピアはね、あれもあるんですよ。パイナップルカットマシーンもあるんですよ。
へえ、パイナップルを切ってくれるんだ。
そうそうそう、自動カット。
それはいいね。
してくれるんです。
うんうんうん、
で、しかもそれは、こう、多分あの、コーヒーと一緒で、レジを通す前の段階に置いてあるはず。その、パイナップルが売ってある場所に設置してあるんですよね。だから、正確に言うと、その、決済を通す前の状態のパイナップルを切るというですね、ちょっとこう、ね、なんて言うんですか。
なかなかドキドキ？ドキドキ感ありますよね。いや、そうなんだよな。うん、
あ、これ、調べたらあんまりないんだ、その、世の中的に。なんか、結構限定された場所にしかないっぽいですよ、パイナップルカットマシーン。とりあえず、京都のロピアにありますんで。
うん。
長山さん見ていただければと思います、今度これ。
カットしてみようかな。
で、案の定映えるから、TikTok とかにショート動画いっぱいありますよ。
ああ、なるほどね。
パイナップルカットマシン使ってみた系のやつ。
でもあの、オレンジジュースのやつさ、
うん。
絞った後のこう、機器の清掃的な部分どうなってんのかなと思って。
ああ、はい、はいはいはい。
奥を覗いてみたら、特に清掃とかされてる様子がなく、なんかその、オレンジのファイバーが、付き放題ついてたから、はいはい、ちょっとこれ、うん、これを先に見ちゃうとなんかちょっとあんまりあれだなみたいな感じにはなりましたけどね。
一応ね、なんかの時に、なんか清掃をこういうタイミングでやってますよみたいなのは見たことが、
うん、毎回やってないでしょうね。
毎回はやってないと思います。
まとめてって感じですよね。
うん。
それが多分ね、売れてるとこだったのかわかんないですけどね。まあまあ溜まってたんですよ。
ついてました。うん、ああ。なんか結構ね、清掃大変っぽいですよ。その虫が入ってはいけないから、こう、なんか布みたいな、不織布みたいなやつで覆って、なんていうの、蚊帳みたいなやつで覆って、中で作業、その清掃作業するみたいなことっぽいですけどね、あれは。まあなんかああいう機械ね、機械動かしてみたい欲はありますよね。やってみたいみたいな。
ね、子供もあれすげえ気になってるからな。子供の目線から見ると、やっぱりいろいろ。気になっちゃうんだろうな、
ね。なっちゃうんですね。僕もやっぱワクワクしちゃいますからね。うん、あれね、うん。ちょっと今度その使ってみて。ただまあオレンジは確かにその清掃っていう概念をね、こう、頭に一瞬こうよぎると、うって思いますよね。
ね、そっちにちょっとね、考えが引っ張られちゃうところはありますよね。
うん。うん、まあ、だから冬場の方がいいのかもしれない。もしかすると。まだ。
ああ、そっか、夏場ちょっとですね。場所によってはって感じしますね。
そうそう、夏場よりかは冬場の方がいいかもしんない、うんうん、でも、夏場に飲みたいもんな、うん、ジュースはな。
そうですね。寒いもんな、冬だと。
寒いからね。
うん、
いや、ちょっとこれ試してみたことがある人ね、の話聞いてみたいですね。あの、オレンジジュースとか、パイナップルカットマシーンとか。他にもこんな便利グッズがあるよ、みたいなのを知りたいですね。便利。
知りたいな、スーパーに設置されてる。
そうそう、謎機械みたいな。
その地方独特みたいなとこもないですかね。
いや、あるんじゃないですか、これ。
なんか北海道に行くと、ホタテの殻、開け器みたいのが置いてあるとか
さ、ラッコみたいな形状してて、カンカンカンって割ってくれるみたいな。
とか、なんかその地方独特のみたいなのないですかね。
なんかありそうな気がしますけどね。うん、その土地の名産とかで、
うんま。そのマシンわざわざ触りに行くとかっていうのもね。
いや、面白い。絶対面白い、それ。ちょっとワクワクしますよ、それ ね。
うん。
うん。いやー、なるほど。なるほど。長山さん、そんなコーヒーミルマシン使ってみましたっていうね。
うん、
話か。
クリさんは、
私はね、最近はあの、まあ、さっきのその出張の話のちょっと延長線上なんですけど、うん、この間博多にも出張に行ってきたんですよね、一泊二日で。イベントがあったんで。
博多、おう、あちこち行ってますね。
博多はね、毎年この時期、あの、秋の時期に毎年行ってるんですよ。
うん、
同じイベントに。でさ、なんか、この、毎回思うんですけど、こう、僕の冒険のしなさ加減というか、まあ、イベントに行くと、大体こう、昼に到着するんですよね。その初日の昼に。そうするとね、京都駅前に、の地下に、大地のうどんっていう、まあ、有名なうどん屋さんがあるんです。
京都？
あ、ごめんなさい。博多の、ね、うん、博多の駅前に、大地のうどんっていうのがあって、そこに行くんです。
うん。
まずこの同じ店に行くっていう時点で、なんかちょっとこう、冒険感がないじゃないですか。
ああ。
はい、博多に行くんだったら、もうちょっとこう、いろんなお店に行ってもいいじゃんって。
確かに、確かに。美味しいお店たくさんあるって聞きますからね。
いっぱいありますから。
うん、
まず同じ大地のうどんに行き、ここ数年、だいたい肉ごぼう天うどんっていうあったかいうどん これ、あったかいうどんではナンバーワン人気って書いてあるんですけど、これを食べてるんです。
でも、お店がおすすめするナンバーワンをそのままいただくと。
そうです。で、まあ、美味しいんです。
聞いたからに美味しそうだもん。
美味しそうでしょ。
うん。
美味しいんです。ただ、それでいいのかなって思う自分もいるんですよ。その、メニューはいっぱいあるんですよ、いろんな。
冷たいうどんも。揚げ物もあったり、あ、そうか、冷たいのもあったりとか。
あったりとか、うんうんうんうん、高いうどんもあったりとか、野菜店もあったりとか。
うん。
いや、なんか、いや、そういうのにもうちょっといくつか手を出したあげく、着地がそこです、だったらわかるんですけど、もう最初からそのナンバーワン人気のメニューを固定でずっと頼んでる自分に対して、ちょっと冒険しなさすぎじゃないかって毎年思うんだけど、まあ、せっかく来たしなって思って食べちゃうんですよね、そのね、同じやつを。
で、
今年は隣の人が冷たい野菜天うどん食べてて、それがめっちゃうまそうに見えて、あれ、来年はあれかなって思いつつも、多分来年も肉ごぼう天うどんを食べるんじゃなかろうかと思ってるんですよ。で、帰りにね、帰りの新幹線が、まあ、翌日の夜なんですけど、その新幹線の前に、ここ数年、その豚骨ラーメンを食べて帰ってるんです。
博多でね。
博多の。で、博多の駅に、ラーメンストリート的なところがあるんですよ。麺ストリートみたいな。
ああ、その、有名なラーメン屋さんが。
はい。
一度に返せるみたいな感じですね。
はい。7店舗、8店舗あるのかな、そこには、うん。で、そこはね、絶対ここのとは決めてなくて、行った時に空いてるお店にスッと入るんですけど、
うん。
ただ、豚骨ラーメンであることには変わりないんですよね。
どのお店も大体豚骨なんですか、やっぱり。
大体豚骨なんですけど、この間行った時はね、1店舗ね、博多醤油ラーメンって言って、こう醤油の博多ラーメンを売り出してる店があったんですよ。
ちょっと鶏ガラっぽい感じ、中華そばみたいな感じのやつですかね。
なんか、いや、中華そばよりかもうちょっとモダンな感じなのかな。なんか
今風の感じ？
今風の、そうそう。なんか、ゆずラーメンみたいな、ゆず醤油みたいな、ゆずの切り身が乗ってたりとかして、これいいやんって思ったんだけど、
うん、
でもまあ醤油だしなって思っちゃって、その結局同じような味の豚骨ラーメン食べて帰っちゃったんですよね。
醤油ラーメン、まあ京都もね、まあまあこう醤油ラーメンだからね。
あるじゃないですか、レベルが高いやつが。
うん。普段からこう接してる、豚骨あんまり接する機会ないですからね。
そうそうそうそう。京都にいて、やっぱ普段油物控えてるのもあって、京都にいて豚骨行くぞって気持ちにはほぼなんないから、まあ旅先だからこそって思うんですけど、はいはい、
うん、
長山さんどうですか？僕は結構こういう感じで、旅先に出てもなんかあんまり冒険っていうやつをそんなしないな俺はって毎回その保守的だなって思うんですよね。
なんか僕その昔は、
うん、
こうメインストリームに逆らう病っていうのにかかってたんで、
うんうんうん、
そういうこう駅にたくさん入ってるお店に入るということ
を、うんうん
は、できなかったんですよ。
うんうんうんうん。
なので、こう、地元の人の愛するとか、口コミでとか友達に紹介されたとかっていうところに行こうみたいな気持ちがあったんですけども、まあ、やっぱりああいうふうにシステムに入り込んでる飲食店でもやっぱりすごく便利ですよね。
そうですね。まあ便利ですよ。うん。
そう。
便利便利。
非常にこう、低い労力でご当地の美味しいものを食べられるっていうのは、やっぱり良い。
良いです。
うん。で、地方もやっぱこれね、土地の感覚とかがないとね、あの店行こうと思っても、いざ行ってみようと思ったら結構遠いとか、
うんうんうんうん、
あれじゃないですか。タクシーで行こうと思ったら、あれ結構あるなとか。
うん、うん。
うん。なんで、そういうのを考えたりとかすると、まあ、駅の中で済ますのは、いいかなと思う。と、最近はそういうふうに思うんですが、
うん。
メニューが固定化されてるのは、まあ、難しい問題ですね、これね。
例えばさっきの僕のその毎年ね、その昼に行って同じ店の同じメニュー食ってる話を聞いた永山さん、どう思います？素直に。
だから素直に思うのは、その肉ごぼう天うどんはめっちゃうまいのかなっていうふうに思う。
ああ、なるほど。めっちゃうまいから食ってんだろうな、こいつはっていう感じね。うん、ああ、まあまあ。
だからもう俺はもうこれ、ただその、だからどのぐらいその、なんですかね、自分の意思で、
うん。
俺はもうこれに決めてっからみたいな。もうここに来たらこれだからみたいな。そういうのがかっこいいじゃないですか、はいはい、なんか。
かっこいい。
いつものあれだからっていうやつ。うん。うん、そういうのを持ってるのはいいと思うんですけど、ただ話を聞いてると、まだ迷いがあるというか。
なんかね、いや、そうなんです。この、いろんなやつ食べて、少なくとも 5種類ぐらい食べて、ね、あったかいのも冷たいのも食べた上で、うん、やっぱ俺はこれだって、思えてるんだったら、
ね、そういうことですよね。う
ん。まあ僕も自信を持ってそれがいけるんですけど、
うん。
なんかね、
あれ野菜ってうまそうだな、みたいなのもね。かき揚げは、とかね。そうなっちゃうとね。
なんだっけ、ハテナのさ、近くに、あの、前のオフィスの近くに、高倉二条っていうラーメン屋さんが
ありましたね。あれ、今もありますけど。
うん、今もありますけど。
人気店、ね。
うん、直屋さんがすごい好きでさ、うん、
毎日食ってたもんね。
毎日食ってたじゃないですか。うんうん、で、その毎日食う、まあ、ちょっと語弊があるかもしれないけど、で、直屋さんはつけ麺だったんだと思うんですよね、確か。
つけ麺、そうそう、つけ麺。
つけ麺食うなら、
つけ麺が有、まあ、そもそも有名な、
ね、有名じゃないですか。
うんうん、
で、僕もまあ、つけ麺も食べたことあるんですけど、うん、僕はあそこの店に行くとつけ麺食べないんです。僕はあの、普通のラーメンにしてるんです。そっちの方が美味しいと思ってるから。
うんうん。あ、でもそれはね、いいんじゃないですか、それは。
そう。だからそれは
あくまでも。つけ麺食べたでしょって。
そうそう。両方食べた上で自分のこれ、俺はこっちの方がうまいと思うっていう自信を持って言えるんですけど、
はいはい。
そう、さっきの肉ごぼう天うどんは、確かに美味しい。が、本当に自分のベストかって言われるとちょっと自信がない上に、だから外すのが怖いんでしょうね。こう違うメニュー頼んだ時に、その肉ごぼう天うどんに そこまで、まあ、逼迫してたらいいですわ。結構差が離されてちょっといまいちと思った時に、
あ、
年に1回に来たチャンスを潰してしまったっていうところへの恐怖、恐れ、人間とはね、核も弱い生き物だなと思いますけど。
うん、
はい。
でもなんかその、前も、函館に行った話とかちょっとしたと思うんですけども。
はいはいはい。
その、最近そのね、やっぱ市とかカンファレンスとかで、地方、うん、まあ、旅行に行ったりとかするときに、
うん、
なるべくそのご当地のものを食べたいなって思ったりするわけですよね。
うんうんうん。
そうすると、1日3食足んないなってやっぱ思うんですよ。その回数が。
はいはいはい。
ね、圧倒的に足んないじゃんみたいな、
うん。
行きたいお店8軒あるのに食べられる回数4回しかないみたいな、そういう感じになるんです
か。わかるわかる。うんうんうん。そうか。ね、
これ、だから、まあ一つは、まあ旅行の場合だとお友達とか家族とかで行って、少しずつ食べるみたいな作戦とかね、うんうんうん、あるじゃないですか。
あるある。
お好み焼き半分ずつ食べるとかさ。
ある。うん。
う
ん、
そういうのが使えるとね。
確かに。
ごぼう天と野菜天食べて、ちょっと半分ずつ交換しようとかさ、できるじゃないですか。
長山さんはちなみに、この間函館に行ったじゃないですか。
はいはい。
函館でいっぱいいろんな美味しいもの食べたでしょ。
うん。
その、すごく、これめっちゃ美味しかったってやつ、1個あげてくださいって言ったら何あげます？
あ、僕、スーパーのお寿司。スーパーのお寿司です。
スーパーのお寿司か。じゃ、次、函館に行った時に同じスーパーのお寿司行きますか？
いや、行かないです、行かないです。
あ、それは行かない。
まあ、別のスーパーのお寿司行きます。
スーパーの寿司だもんな、それはな。ちょっと、ジャンルがちょっと違うな、うん、話のな。
うん、そういう、こう、がっつり系で行くとなると、まあ、その、駅前の有名なところで海鮮丼食べて、それは美味しかったです。
うん。
ただ、次は行かないと思います、僕は。
あ、行かないの？
うん、行かない。
もう2回目は別にいいかなって感じ。ああ。
うん。もう次の別なものを頼みたい。美味しいのは分かってるから、まあ、いろいろ探し回ってみたけど、なんかピンとこないなと思ったらそこに戻るってことあると思うんですけども、
はいはい、はい。
胃の一番にそこは目指さないかなって感じですかね。
いや、ちょっと僕も考えよう、ちゃんと。なんか次、来年の箱だ、あの、博多はちょっと考えなきゃな、作戦もな。
だから、お友達とか、
うん。
と一緒に行って、こう、やっぱシェアをして。
シェアね。
うん。
シ
ェアするとか、あとミニを頼むとか。
ミニね。確かに。
残すってやっぱどうしてもね、やっぱしにくいから。
もう、できない。それダメよ、それは。
うん、そう、うん。それはやっぱ難しいじゃないですか。今日もエゴの塊になっちゃうから。うん
そうね。ちょっとずつ食べますとはね、よくないからね。それは。うん、
なんで、まあ、ミニとかね。
うん。
うん。
まあ、ちょっと次は、まあ、来年に向けたちょっと作戦を練って、もう1年かけて作戦を練れば、ちょっと、変わりますから。
うん。
来年も同じもん食べてたら、笑ってやってください。ちゃんと来年はちょっと違う攻め方をしたいと思います。
で、あとはもう、だから、その自分一人で行っちゃうと同じ行動パターンになるので、事前に友達とかガイドブックとかで、こう、データを入れて、
うん、
もうここに行くっていうのを計画を変えちゃったらいいんじゃないですか？もう。
いや、それでね、毎年っていうか、まあ、今年、去年かな、迷ったのは、くだくらげさんが前、とんかつのおすすめで、博多のとんかつのおすすめを教えてくれたんですよね。はいはい。
うんうんうん。
そこが毎回頭をよぎるんですよ、この2回ぐらいは。
うん、
多いじゃないですか。
うん。
でも、よぎるだけなんですよね。こう、シュッってこう、え
シュッってよぎるだけ？
ああ、よぎ、まあ、並んでんのかなとかさ。うどんは回転が早いのよ、並んでても。人気店でも。
あのね、
とんかつ、ま
あ。やっぱ多少は並ばないとダメですね。
まあそうか。
そこはちょっと腹をくくっていくしかないっていうのはありますよね。それかもめっちゃその外していくしかないですもんね、時間帯を。
時間帯をね。
うん。
そこはそうなんだよな。
うん。
わかりました。ちょっと来年に向けては作戦を練っていきます。はいはい。はい。
いいですね、
はい、うん、そうですね。今週はお便りをいただいてますので、ちょっとお便りの紹介をしたいなと思います。
お願いします。はい。
くしーさんからのお便りです。
ありがとうございます。
いつも楽しい配信ありがとうございます。先日、新しい家中華をおすすめされたので購入し、勢い余って料理グッズも買って楽しんでいると、パパッと30分ほどで書いてみました。すると、たくさんブックマークされた上に、その日のうちに著者の方にまで届き、ブログ書き始めて20年経つけど、やっぱりブログって楽しいなと再確認できました。嬉しい。素敵な本を紹介していただいてありがとうございました。派手なブログ最高です。ということで、ありがとうございます。
ありがとうございます。
こんなね、言っていただけるのはもう最高ですね。
いやー、嬉しいですね。僕らももう嬉しいですね。紹介した甲斐があったというふうに思います
し、うん。紹介した甲斐があった。
うん。
くしーさんはほんとすごい、その家中華の本と一緒にさ、料理グッズ、中華鍋とか買ってたでしょ。すごいね。
やっぱくしーさんはやっぱりね、こうね、やるぞってなったら、こう、ぐっとね、行くじゃないですか。う
ん、
ポッドキャストも、
ね、ちゃんとね、
自体もやっぱそうだし、
うん。
うん。
ちゃんと楽しんでるからな。
ちゃんとこうね、全力で行くぞっていうふうに、やるっていうところが、まあ、あの記事の魅力の一つになってるから、それが多分その読んでる人にも伝わって、
うん、
やっぱね、いろんな反応があったりしたんでしょうね。
いや、なんか、ね、バズって、ハテナブックマークでももうたくさんついたし、ツイッターもたくさんアクセスがあって、やっぱあの記事の最初の方におっさん FM 紹介してもらってたんで、なんか、アクセス数とかがさ、その、なんかあれ、なんかこの日なんかすげえ多いんだけどと思ったら、そのブログ経由でこう来ていただいてる方がやっぱ多かったんですよね。
すごい。
ランキングが上がってたのか。うん。
イン
フルエンサーですよ。これがインフルエンサーか。
これか。
いやー、ありがたいお話でございました。
ね、うん。
ありがてえっすよ。で、なんか、くしーさんが、ツイッターにいっぱい書いてたんでしょ、その後。なんか、くしーさんがその後、ツイッターにこれに関連する話をいっぱい投稿して。
うん。いや、僕もなんか見てて、その、著者の方にも、こう、反応してもらってて、うんうん、そういう、こう、ね、情報が伝播してって、人と人とがこう、繋がっていくみたいなのが、こう、インターネットの良さだなっていうのは、うん、僕はまあ、昔からそういうところがすごく好きだなと思ってるし、そういうところが好きで、まあ、こういう業界にいるって言ってもおかしくないかなと思ってる感じなんですよね。
うん、
で、
うんうんうん、
すげえ良かったのが、この、クリスシーさんのツイートの中で、アフィリエイトを辞めた途端にバズっててかわいそうみたいなブコメもらったんだけど、やってる時もバズりまくってたし、それでも自分レベルだと全然大した額にならないから完全に記事に集中した方がスッキリして良い、趣味で情報共有してるものだって書いてあって、この
かっこいい
趣味で情報共有してるものだっていう一文が僕はすごくこういいなというふうに思いましてですね、なんかそのこうアフィリエイトして売り上げが上がりましたとか、この記事書いたらなんか100万 PV 行きましたとか、うん、RT がいくつ行きましたっていう、こう数字っていうのはこう、まあ確かにこう迫力あるというか、わかりやすい一つの指標にはなると思うし、うん、まあ数字なんでね、それがこう一人歩きしてこう伝播しやすい、反応されやすいみたいなのはあると思うんですけども、なんか多分そういうんじゃねえんだよみたいなのってあるなと思っていて、
うん、わかります。
まあ、ちょっとこう言葉にしにくいんですけども、うん。僕らもポッドキャストやってるけど、ポッドキャストってこう PV とかもすげえ測りにくいじゃないですか。
うんうんうん、うん、うん。
まあ僕ら自身も別に PV 細かく見、まあさっきランキングの話したけど、ランキングも別に常時見てるわけじゃなくて、
うん、
なんか上がったなと思ったら、あ、こういうことだったのかぐらいしか見てないし、うんうんうん、まあ上げるためにどうこうってことも何かこう、積極的にやってるってわけじゃないどころか、
うん。
ね、ドット FM ドメインとかめっちゃ高いし、
そうね。ね、う
ん、マイクだなんだとかってこだわってやってると、まあ持ち差しの方が多いわけですよね。
うんうんうんうん、
多少僕らがここで例えばアフィリエイトリンク貼るとか、
うん、
まあ仮に何かのこう紹介の案件があったとしたとしても、まあ全然ペイはできないかなと思うんですけども、
うん、
まあでもそういうんじゃねえんだよみたいなのがあるなと思っていて。
確かに。
だからそういう感覚をやっぱくしーさんも持ってるし、なんかそういう人たち、ポッドキャストしてる人、そういう人が多いなって。どうやったって持ち出しの方が多いぞっていうことの方がやっぱ多いから、なんかそういうところを見てて、なんかちょっとね、 この趣味で情報を共有しているものだっていうのは、あ、なんか僕も確かにそういう感じなのかもしれないと思ったりとか、うん、いいワードだなと思ったので、なんかちょっと今後も使っていきたいなと。うん、
定量的なところというか定性的なところのメリットを、だからその数値で測れないね、その良さみたいなのが、ある、
うん、
ありますよね、そこはね。いやまあ確かに。あの、おっさん FM なんかリンクに全然アフィリエイトリンク貼ってないじゃないですか。なんかみんなああいうのやっぱ気にしてるみたいなんですね。その、なんだっけ。昔、ハテナブックマークの、すぐハテナブックマークのコメントがツイッターのツイートで、
うんうん、
なんか、アフィリエイトリンク貼ってなくてありがてえ的なコメントを見た記憶があって、
そうなんだ、うん、
あ、まあ、何がありがたいのかわかんないんですけど、
うんうん
いや、そんなに踏むの嫌なんかなって、まあ一つ思った部分ではあるんですが、
うんうん、
みんななんかそこ気にしてんだと思って、その、あ、これはアフィリエイトリンクつけてないなみたいなさ、
うん、
ね、なんかそれ別に気にしなくてもええやんってね、その書いてる人の意思でやってるわけですから、別につけてたら、
そうですね。
うん。その、つけたいって思ってつけてるわけだし、つけてなかったら別につけてないわけなんで、
うん、
それによって別にその何の感情もないよ、みたいなね、ありがたい。あの、なんか残念だとかさ、そのバズって残念とかもあんまないわけじゃないですか、その、アフィリエイトがないのにバズって残念とかも。ね、まあ趣味で我々は情報共有をしているものですからね。うん。確かに。わかります。
そうなんですよね。確かにこうなんでポッドキャストやってんのって聞かれると全く意味がわかんないなとなるわけですよね。
わかる。
そのなんでっていうこう意味とか価値を問われるとね。うん。
うん。
まあ、別に価値や意味のためにやってるわけではないっていうふうな答えにしかならなくなってしまうんですが、まあそれでも楽しくてやってしまう何かがあるというところですかね。
そういう意味
ですね。
やっぱ僕は、そのそういう意味でも中途半端なジェロニモなんですよね、私はね。その、その趣味で、そこまでこう達観しきれない自分が、まあ、そのラッキー、ランキングをちょっと見てるっていうのは僕じゃないですか、結局。長山さん見ないじゃん、そのランキングを。
ああ、
うんうん、あとその、ポッドキャストの数字もそんな見ないでしょ、長山さん。僕は結構ちょこちょこ見てるんです。
見ない見ない。うん。
別にそれを、数字を見て、あ、バズってないなとかさ、そういうことは思わないけど、まあ、どのぐらい来てんのかなとか、うん、あ、前回からも増えたなとか、ちょっとずつ数字増えてんな、みたいなのは、まあ一応見てるんですよ、
うんうん。
ちょっと気になってる自分がいるわけなんですよね。そこは。だから、そこは、そういう意味だと完全に趣味で情報を共有してるものは、きりと言い切れない自分もいるので、
なるほど
僕の場合はね。
どうすかね。ただなんかその、うん、ああいう画面って、仕事だとも散々見るじゃないですか。
見る見る。うん。
うん、だから散々見る、うん。そういう反動も僕はあるかもしれないですけどね。
あ、
まあ、仕事ってなればやっぱり見るし、分析もせなあかんし、レポートも作んなきゃいけないしっていうシーンもやっぱあったりするわけですよね。
うんうんうん。
あの画面見ちゃうとちょっとね、こう仕事っぽくなっちゃうから少しこう敬遠してるというか、まあ、これはまあ別にね、しなくてもいいだろうっていうふうに思ってるところもあるかもしれない、ね。
まあ僕もその分析まではしないからな。なんか、うん、まあ見てふーんっていう感じ。この回数字が多いんだとか、そういうぐらいの感想を持つぐらいの感じなんで。
うん、
まあね。まあまあ、でもそういうね、あんまりこう、数字に追われながらとか、まあ確かに長山さんおっしゃるように、仕事だとね、どうしてもそういう側面が多いので。
うん、串井さんだって、まあずっと串井さんの話してるけど、多分、まあ、いろんな経験があるから、これバズらせようと思って、数字上げようと思ってやったらやれると思うんですよ。
いや、多分相当、
相当
打率は高いと思う。
うん。うん、
大谷翔平ぐらいだと思いますよね。
いや、そうでしょ。普通にそうだと思いますよ、うん。でも別にそこじゃねえからって話だと思うんですよ。
うんうんうん。うん、そうですね。
うん。
そうですね。
そういうことなんだよな。まあ、全然まとまりない話なんですけども。
ああ、なるほど、なるほど。うん、いや、まあ確かに面白いですね。その感覚のね、話ね。
うん。でもなんかこう一つ、まあ僕自身もね、新しいいつか僕がなんか発見してきちゃうみたいな感じではもちろん全然なくて、僕もたまたまタイムラインでフォローしてる人たちが連続で何人か紹介してたっていうのをきっかけにして買ったっていうのもあるし、でなんかそういうこう、うん、なんですかね、情報がこう、つらつらと伝播していくっていうのは、なんかやっぱりインターネットの魅力だなと思うし、そういうのは、まあ、なんかもう少しこうね、いい感じに広がっていくようなサービスとか、ね、ツールとかがどんどん出てくると楽しいなと思いますね。
だから皆さんもっとね、ブログ書いてほしいなと思います。
そうね。ブログはまたちょっとね、そういう香りが残ってるよね。
うん。まあ、なんだろうね。その、有料記事とかも、まあ、ハテナブログでもできますから、なんかそういうのをやってもいいけど、うん、まあなんか、やっぱ個人的にはオープンインターネットみたいなところが、好きな文化ではあるので、まあそういうのもやりつつ、うん、まあなんか基本的にはその、なんだろうね。情報を発信することによって得られる、その、プラスの何かみたいなものを、こう、人生のスパイスにしてね、やれるような感じで、こう、うん、いろんなものが回っていくと面白いよなとは思いますけどね。
そうですね。
うん。
そうなんですよ。結局ね、その発信する、してるところにこう情報ってこう返ってくるというかね、より多くの情報が集まるってよく昔から言われてますけど。
言われる。
うん。そういうところなんでしょうね。
面白い。いや、面白い。面白いな、うん。でも、くしーさんめっちゃ作ってますよね、これね。この後もなんかツイッター
で。この、そうですね。このお便りいただいた後もツイッター見てると、
うん、
めっちゃ作ってる。
めっちゃ作って
る。なんかまた、なんかスプーン、ヘラとか買ったりとかして、料理のクオリティもどんどん上がってんじゃないのかな、これ。美味しそうだもんな。
いや、素晴らしいね。我々もだって本買って紹介したけど、ここまではやってない。
ここまで作ってないもんな。うん。うん、
ここまでやってないもんな。
素晴らしいですよ。
素晴らしい。
いやー、いいね。楽しい。
まあ、ここまでやるから、やっぱそのね、作者の目にも止まるし、ブログもバズるわけなんですよね。
そうそう、そう、そう、 いや、うん、うん。だから僕らもダメだよ。僕らも、なんか。
え？
もうちょっとこう、熱量がないよ、僕らは。ふわっとしすぎてんじゃない？
あるよ、熱量。ないか。ないな。いや、まあなんかもう、ふわっとしちゃってますね。それはわかる。うん。わ、うん、かる。
マクシスさんと比べるとね。うん。まあ、不に比べてどうこうたらじゃないんだけどさ。
まあ、頑張ろう。我々も。やれることをやろう。はい、頑張ろうじゃないね。やれることをやっていこう。
で、それでもう、今回また新しい紹介グッズ持ってきましたから。また人の、はい。
なんすかなんすか。
働き者ラジオの MC の山本ポテトさんが、この間ツイートしてまして、
はい、うんうん、
しばらく前にね、冷え性の人には、つむらの薬湯バスハーブを強く勧めたい。匂いはちょっと独特だけど、はい、寝る前に入ると効き目がありすぎて、暑くて眠れないので、規定量の半量にするぐらい私には合っていたドラッグストアで手に入るっていうツイートを見まして。
うん。
で、まあ、妻が結構冷え性なので、あ、これなんか、もし使って調子良いと嬉しいなと思って、早速買いまして。
うん。
で、使ったところ、
うん。
これめっちゃ暖かくなりますね、確かに。
そうなの？
うん。
怖いね。おー、ほ
う。すごいポッポする。今も、これ入って、今、湯上がりで収録してますけど、
うん、
上半身は普通の T シャツ1枚で普通にあったかいって感じが続いてますし、
うん
うん、確かに匂いは僕はでも結構好きな匂いなんですけども、人によってはちょっとこう、漢方っぽい、ハーブっていうほどのこうなんか、ハーバルな感じというよりは、ちょっと生薬っぽい感じの匂いが強いんで、っていうのと、うん、なんか着色料がなんか本当にこう、昔のドリフに出てきたような、温泉の、色みたいな。
緑色みたいな。
緑色みたいなやつ。になるんで。まあ、それがこう好き、まあ色に好き嫌いがあるかどうかわかんないですけども。まあそういう特徴はあるんですが。まあさすがつむらが作ってるだけあり、なかなか強力ですし。比較的なんか最近ね、割とこう生薬系のこういった入浴剤って割と高いんですけども、そう考えるとそんなにリーズナブルなコスパは良いのかなって感じの値段感。ではあります、ね。あと入手性も高い薬局で、うん、流通してるので。
へぇ
うん。
買ってみようかな。
これね。
匂い。まあ、ちょっと一袋、まず一回分のやつ試しに買ってみて、ちょっと。
なんかね、ちっちゃいのがね、あるのかな。あ、個包装 10ml っていうのがあるのね。うん、うんうん。それでま、匂いを、OK だったら、次にこう 210ml 21回分。で、650ml 65回分っていうのがあるんです。あるので。
長山さんは規定量入れてる。
ね、規定、80% ぐらいかな。
ちょい少なめって感じで入れてる、
うん。そう。まあ、お風呂そんなに大きくなかったりとか、お湯もなんかビタビタに張ってるわけじゃないので、ちょっとその湯量に合わせて少し調整してるっていう風な気持ちでいますけど、まあ、十分効果を感じる。ますね。
へぇー。あったかくなる、これは。うん、ああ、買ってみるか。冷え性対策か。なんか、うちに結構お肌が弱い人が多いので、その保湿系のやつを去年、一昨年は使ってたんだよな。夜の具材は、うんうんうん、冬場に。ちょっとこのあったか系のやつもやってみるか、試しに。いいじゃないですか、これ。ね、山本ポテトさんのおすすめのやつね。うん、
でも山本ポテトさん、最近のツイートも沖縄の方の出身なので、うん、寒さ対策の基礎知識がなさすぎて、最近ようやく寒い部屋では靴下を履いた方があったかいのではと気がついたっていう感じのツイートしていて。
あ、この感覚はわかるな。わかる。うん、ああ、はいはいはい。
そっか、確かに。でも僕も今年なんかすごい暑かったじゃないですか。
暑かった。
で、かつすごいランニングとかして、うん、結構なんか代謝もは、もうね、良くしてとかって感じだった、うん、常時暑い感じだったから結構薄着でずっといたんですよね。
うんうんうん。
なんでこの秋から冬とか何着ていいか全然わかんなくなってて今。なんか気持ちわかるなって共感してしまったんですよね。なんか別に僕はその北っていうかね、北関東の生まれなんで、まあ寒さは、の対策はわかってるつもりでいるんですが、うん、それでもなんかこう、通年でこう暑い日が続いてると、なんか何着ていいかわかんないなと思って。長袖、長ズボン着いたら北でなんか微妙にこう、なんですか、こう、まとわりつく感じするし、かといって短パンじゃねえよな、今な、みたいな感じだし。
いや、僕さ、この間ね、あれを出したの。今シーズン初めて、先週かな、マグロ漁船の靴下、長山さんのとこでやってるやつ、作業のやつを出したんですよ。直してあったやつを出して履いたんですけど、
うん、
そのさ、順番がおかしくて、僕、夏場はハーフパンツっていうか短パンで寝てるんですよね、パジャマ。
うんうんうん。
で、冬場は長ズボンに変えるんですけど、その短パンは短パンのままさ、靴下履いてるもんだから、すごい変な格好になっちゃって、ふくらはぎまでは、野球選手、なんか昔の野球選手みたいな感じになっちゃってさ、なんかこれ変だなと思って、まあ、長ズボンを履くのが先ではとか思ったけど、先週はそれで過ごしてましたね。はい。
なんかそういう感じがわかんなくなるんですよね。
わかんなくなる。うん。なんか服装をどうしていくかわかんなくなりますね。確かにね。いやー、面白い。いや、これちょっとね、また寒くなってくるから、皆さんの冷え症対策というか、寒さ対策におすすめがあったら。ちょっ
とね、他にも聞きたいなと思って、うん、まあ僕はそうでもないですけどね。妻が結構冷えちゃうんで、
うんうんうん。
うん、何かあれば。
わかる。僕もお腹すごい痛くなっちゃうからな。
ああ。腹巻きとかね。
腹巻きとかね。うん。やっていきましょうか。お、と言ってたら、いいお時間になってきましたので、はい、今週はこんなとこですかね。
はい。
はい。おっさん FM では、皆様からのお便りや感想をお待ちしています。概要欄にあるお便りフォームや、Twitter、かっこ、新 X 上で、ハッシュタグ、おっさん FM をつけて投稿してください。また、番組リスナーの方が集うディスコードサーバーもありますので、そちらもぜひご利用ください。今回のおっさん FM はここまでとなります。それでは皆さん、また来週お会いしましょう。さよなら。
さよなら。